ポッドキャストの中の人。この番組はポッドキャストを公開している方へのインタビュー番組です。ご一緒にポッドキャストの内側を覗いてみましょう。ポッドキャストの作成方法に関心のある方、おすすめのポッドキャストを探している方、ご自分でポッドキャストをされている方にお届けします。お相手は中澤信之です。ではお楽しみください。
4組目のお客様を迎えての配信になります。お相手は中澤信之です。今年1月から始めましたこのポッドキャストの中の人、4月にして第4組目のお客様を迎えることになりました。様々なご協力いただいたことを本当に感謝しています。一月にだいたい一組のペースでこの番組が進んできていますね。ポッドキャストの魅力っていうのを様々に再発見していただいているのではないでしょうか。初めて今回お聞きになっていらっしゃる方もあると思います。ぜひ1回目から戻ってですね、聞いていただけると、ああこんな番組もあったんだ、こういうポッドキャストの可能性もあるんだ、この番組面白そうだな、そんな風に思っていただけるのではないかと思います。継続の方は今回もぜひ魅力的な番組がご紹介できますので、楽しんでいただければと思っています。今まで様々な番組を前編後編ということで分けてお届けしてきました。前編では主にその番組について、後編ではその収録の実際についてということでお届けしてきました。リスナーの方々からぜひ一遍に出してほしいという声が届きました。長すぎなしないかなというふうに私は躊躇していたんですけれども、まあ長ければ自分で一時停止をするし、ここからはまた明日っていうのは自分でしますというようなことでしたので、そうだな、じゃあ一遍に前編後編出し惜しみしないで、公開しようというふうに思って、今回から、まとめて一本で出すことにしました。ボリューム的にはたっぷりありますので、ぜひ楽しんでください。では今回のゲストをご紹介します。前回の沢田信也さんからのご紹介で笹山さんをお迎えしました。笹山さんのご紹介の後、早速本編たっぷりお聞きください。
笹山さんは数々の作品を世に生み出しているプロのボーカリスト、アーティストです。神戸を拠点に音楽活動を続けています。インディペンデントレーベルリビングオンザレコードの代表でもあります。その傍ら、いくつものポッドキャストを公開しています。リビングオンザトーキンもその一つです。パートナーの新崎さんとのおしゃべりはテンポもテーマも自由気まま、自由自在。笹山さんのファンの方だけでなく、正直な2人の楽しいおしゃべりを聞いていたい方におすすめのポッドキャストです。
ポッドキャストの中の人、今回は笹山さんをゲストにお迎えしてお送りします。前回の沢田信也さんからのご紹介で笹山さんに登場していただいています。今回よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。笹山です。よろしくお願いします。
笹山さんはプロのシンガーの方ということで、私はそういう方にインタビューするのは初めてですので、ちょっと緊張しているんですけれども。
僕も音楽面以外でのインタビューを受けるの本当に初めてなので、今、とてもワクワクしつつドキドキしてます。
ポッドキャスター笹山さんに、スポットを当てていく番組にしたいと思っています。
よろしくお願いします。
シンガーというふうに私が簡単に言ってしまったんですけれども、少しご自身の活動の中身というか紹介していただいてもよろしいですか？
アルファベット大文字でそのまま SASAYAMA に点をつけていただいて、笹山という名前でアーティスト活動をしておりましてですね。全国のCD ショップなどでもIGE というアルバムを買えるような感じの、まあ、ちゃんと音楽をやってる人間なんですけれども、はい、いろいろやってます。ギターを弾きながら歌いつつ、ライブ活動を主に関西でやっている人間なんですけれども、今日は初めて本当にたくさんポッドキャストをやっている活動の中で、ついにようやくポッドキャスター的なスタンスとして話を なんかさせてもらえるということで、なんかこう、私もちょっと今ドギマギしておりますが。
はい、よろしくお願いします。どこかで書いてあるのを見かけたんですけど、ポッドキャストをライフワークにしているとかっていう紹介もされることがあるようですけれども。
はい。
ポッドキャストと出会っていったっていうのはどういうきっかけになるんですか？
簡略に言いつつも時系列で言うととてもわかりやすいかなと思う言い方がこれなんですけれども、やっぱり音楽をやってるとラジオ番組とかに出ることもあったりとか、地方の FM 局とかの番組に出ることもあったりするんですけど、その中でやっぱりラジオに出るというのは自由にできるわけではないので、自分でウェブラジオをまず作ろうと思って、リビングオンザレイディオという、もう、ウェブラジオを最初に作ったんですけど、それをやっているうちにですね、その後に始める番組で一緒にやっている新崎という人がですね、ウェブラジオを自分も作るぞということでやり出した先にですね、アップル関係のなんかこうシステムで、ポッドキャストというのがあるぞということを発見して、それでポッドキャストというのをやり始めたんですよね。それで、そんなんあるんだなということで僕も真似しだしたのが最初です。
そうすると、普通にインターネットにホームページを作って、その上に音源を配信していくという、ネットラジオっていうところから入ってるわけですね。
はい、そうです。その通りです。
で、自分の放送局を持つという。
そうですね。もう分かりやすく言うと、それが一番簡単にできるなと思ったのが最初なんですよね。
ポッドキャストというシステムがあるぞということが分かったので、そのネットラジオとポッドキャストってどんな風に違うなと思ったりしたんでしょう？
まあ、そのネットラジオっていうと、まあ、今おっしゃっていただいた通りでホームページのようなイメージなので、その、見つけてもらうのがとても難しいと、まあ、感じていたんですけれども、そのポッドキャストっていうのがあるぞと聞いたときに、僕は全く何もわからなかったんですけど、単純にiTunes に入っているというのに、とてもこう、魅力が、その時はありまして、で、まあ、そこでいろいろ見てると、検索とかができるという、なんていうんですかね、一つその独立したメディアのような風に感じたんですよね、その時に。
なんかちょっとしたメジャー感もありますよね。
そうなんですよね。なんかこう、有名になっていける感みたいなね。
こっちの言い方で言うと多分、渋谷の HMV に並んだみたいな。
ああ、もうまさにその通りですね。はい、そうです、そうです、はい。
そうですよね。そういう風にして自分のものがこう、並んでいくっていう感覚は、新しいものでしたよね。
やっぱり最初にね、iTunes でのやっぱりポッドキャストのその、ずらっと並んでるのが、もう一番最初にビジュアル的になんかこう、刺激的ですよね、やっぱりこう。最初に知った時は。
で、その時の中身っていうのは、音楽だったんですか？
いえ、その時にはもうその時はでもそうですね、音楽の話を中心として、まあ、普通のその AM とか FM ラジオのような作り方をしていたんです。だからまあ、会話ももちろんありますし、なんかコーナーみたいなものも作ったりとかして、30分っていう時間を決めてちゃんと、どっちかというと、今に比べると制作をしている感じが強かった。
番組として成り立たせる。
そうですね。もう本当に番組として週1回何曜日に収録して、配信をするという形でやってました。
よく歌手の方とか俳優の方とかそういう方々がこう自分の名前をつけた番組をラジオで持ってることがありますよね。
ええ、そうですね。
ああいうイメージですかね。
まあそうですね。その時、三人のアーティストで一緒にやっていたので、あんまり冠をつけずにやってただけで、そうですね。もうイメージとしては本当にその通りで、何々の何々みたいな感じです。
ネットのラジオが前身で、ポッドキャストになってきて。
はい。
今、いくつかされてると思うんですけれども、そういうふうに広がっていった経緯とかきっかけってどういうことなんですか？
今でこそ言う言葉遣いになっちゃうんですけど、そのリビングオンザレイディオという番組を一番最初にやってたんですけど、その番組は100回で、まあ終了したんですけども。
100回続けたんですね。
そうなんですよ。100回で、100回記念で、まあ、 その時の気持ちとしては、ひとまず第一部終わるならここだろうという綺麗なところが100回だったので、そこで終わらせてもらったんですけど、まあ、やっぱり、どっちかっていうとすごく軽い気持ちで、テストプレイみたいな感じで始めた番組ではあったので、やっぱりその3人のアーティストが独立した活動をしながら一応やっていたという状態が、ラフな感じでやってたんですけど、それを改めて本腰を入れてやるかどうかというところに来た時に、まあ、一回100回で打ち止めようかっていうところで、まあ、その番組を終えたっていうのがまず一区切りしたんですよね。で、その一区切りと、まあ、時をそんなに変えずに、ぐらいの時期に、その、さっき挙げさせてもらったその新崎さんという方のやってた番組の方が、まあ、あれは、ちょっと時期がね、ちょっとだけあやふやなんですけど、終わっていたのか終わる前だったのかちょっと定かじゃないんですけど、まあその中でまあポッドキャストって別にその一つの番組にこだわらなくてもいいっていう自由さはすごくいいところだと思うんですけど、それでまあ何かやろうかということで、ちなみにその、さっきから言ってるその新崎さんっていうのは、まあ僕の音楽活動の方ではスタッフとしてちゃんなこう、事務的なこととか、いろんなことをやってくださってる方なんですよ。で、まあ話す機会がいろいろあったんですけど、その中でじゃあちょっとやってみようかという話になって作ったのがリビング・オン・ザ・トーキンという番組で、それがもうポッドキャスト番組として明確に意識したのは最初の番組ですね。
じゃあ割と気軽な話だったんですね、最初は。
最初は本当にそうですね。まあそうですね。今でももう気軽といえば気軽なのかもしれないんですけれども、最初は本当に気軽でしたね、本当に。はい。
その時の中身っていうのは、ネットラジオでやっていた中身をそのまま踏襲するようにして引き継いできたんですか？
スラスラといける感じで聞いてくれはりますね。全く違う、本当にね、それまでがその番組っぽく固まった制作をしてきたもんで、もっとラフな感じで、とりあえずやってみようかという形で始まったものだったので、もう全く何一つなかった状態から、ただ雑談を始めたっていう、もう、なんていうんですかね。番組制作なんていうのはもう、かけらもないような感じで、喋ってただけっていう状態でした。
じゃあ本当に対極にあるような感じなんですね。
そうですね。それまでがパチッとやってきすぎたって、まあ自分では思っていたので、だからこそっていう感じの本当に対極でした。
その番組は、一人でなさりましたか？
いえ。もうずーっと始めてから今まで、まあ、同じ、人間と二人でやってます。その先から名前を出してきた、その新崎というやつと二人でやってます。
新崎さんが紹介してくださって、新崎さんと相手をして、新崎さんに相手になってもらって、一緒にやってるという。
はい、そうです、もう。
番組を作っていく中で、最初は気軽に始められたと思うんですけれども、どんな番組にしたいなとかっていうのはあったんですか？
今までの回を、結構そのポッドキャストの中の人の回を聞いているとちょっと恥ずかしい話なんですけど、多少全くなかったんですよ。まあ、なんやったら今でもないぐらいなんですけど、変な話ですけど、もうどういう番組にしようみたいなものは本当にないんですよ、自分自身。
その新崎さんとのおしゃべりを取れて出せればいいという。
はい、そうですね。まなんていうんですかね、まあ、どう言ったらいいんですかね。まあ、適切に言うならば、こういう番組にしようというのを持たないようにしているっていうのが多分今はピンとくる言い方なんですけど、やっぱりこう、テーマトークをする番組だとか、まあこの、今のね、このインタビュー形式の番組だとか、そういうものっていうのはたくさん、なんかこう、いろいろなそのテーマがあると思うんですけど、そのテーマを本当に持たずにそのフリーに喋るっていうままでいたいなっていうのはなんとなくあったんでしょうね、多分最初から。
テーマを持たないで自由にって言った時には多分お相手の方といい関係にあるというか、この二人での会話をまあみんなにも共有したいっていう、そういう思いがあるんじゃないかと思うんですが。
ああ、そうですね。確かに。これも、素直に言うと、なんかこう、まあ、今日のこの放送も僕にとってはそうなんですけど、本当に初対面、まあ、対面はしてないですけど、本当に初めましての中の空気で、今、 ね、お話しさせていただいてるじゃないですか。
そうですよね。はい。
この空気って二度と作れないと思うんですよ。
はい。
はい。その、この、なんていうんですかね。この感じって言うんですかね。僕にとって本当にライブと一緒なんですけど、二度とできないじゃないですか。で、始めた、その、まあ、リビングオンザトーキンという番組始めた時に、実際僕とその新崎さんってそこまでその、変な話、親しくもないし、相手のこともそんなに知っているという、豪語できるほどではもちろんないし、そこまでその楽しいかどうかっていうのも、まあ僕の中でも不明瞭というか、ただまあ話すということはできるという人だというか、もちろん大前提の信頼はあるんですけど、それ以上のものがない状態で始めてみたらどうなっていくのかなとか、あるいはそれが回が進むごとにどう変化していくのかっていうのは、なんかこう、もちろんどんな番組でも続けていけば変わっていくことはあるんですけど、関係性が進んでいくところを記録するってことは絶対にできないんですよね。その時にやらなければ。っていうのが、なんか面白いと思うその見切り発車でできたことは、今考えるととてもこう、恵まれてたんでしょうね、多分。だからまあそういう感じですね。だから今日のこの配信、今日のこの収録の空気のようなものを多分出したかったんだと思う。
本当にライブなんですね。
そうですね。なんかやっぱり誰もがそうだとはもちろん思うんですけど、やっぱ二度と作ろうと思っても作れないものっていうのは絶対ないって、それがこう二度と作れないとか二度と来ないとか思っているものってできるならば大事にしたいですよね。
その時その場での会話っていうのは、まあ、一回しかないものですものね。
そうなんですよ。だから、まあ、これも不必要な話ではあるんですけど、今日もね、本当に初めましてで、繋いで、あまり、ね、プライベートって言ったらあれですけど、そういうその話を全くしないままに、その番組収録に入ったじゃないですか、今日。
はい。
僕、この感じすごく好きで、正直。どうなるかなっていうワクワクっていうのは、とても今ライブ感で緊張もありますけど、やっぱこれってその、例えばね、10分でも20分でも30分でもその、普通になんかこう、世間話した後では出ないと思ってるんですよね。それがすごい今、ごめんなさい、これ自分ごとすぎて申し訳ないんですけど、すっげえ今、面白いです。
私も本当にどうなるんだろうと思いながらドキドキしてますけれども、そうですよね。でおそらく聞いてらっしゃる方もそれなりの緊張感というか、どうなるだろうと思って聞いてらっしゃるかなと思います。
だと思うんですよ。
もし今振り返ってそのリミオンザトーキンの一番最初の頃のものを聞くとしたら、こう結構恥ずかしい感じですか、それともお懐かしいなっていう感じですか。
もう 120% 恥ずかしいですね。無駄なぐらいのやっぱり明るいテンションだったりとか、相手の気配を伺う感じをごまかしてる感じとか、自分ごとだからすごくよくわかるんですけど、もう本当にそういうのばっかりで、もう、もちろん懐かしさは後ではちゃんと来るんですけど、もうとにかく恥ずかしいしかないですね。本当に。
ポッドキャストのお相手をされている新崎さんは、
はい、
笹山さんのことをどんな風に言ってらっしゃるんですか？
ああ、そうですね。これも放送中でもね、結構話題になることがあったんですけど、昔はやっぱりどうしてもその、まあ、関係性としてはその、音楽の方ではね、さっきも言いましたけど、スタッフをやってくれてるので、まあ、あえて上下というならば、その、僕の方が上になってしまうことが多いんですよね。ですけど、やっぱり放送中っていうのは、そういうのがない方が自然になるっていうことがあると思うんですけど、やっぱ番組始めたての時はどうしてもちょっと気を使ってたって言ってますね。でもなんか最近はもうどんどん、なんていうか、対等に話せるようになってるなって思うって本人は言ってるんですけど、まあ僕の感じ方ではなんかだんだん雑になってるなってよく思います。本当に。ね、それは全然決して悪い意味の雑という意味ではないんですけど、まあその、表現として言うならば、どんどん雑になってるなっていう感じですかね。
関係が育ってるっていうことですよね。
いや、もうまさにおっしゃる通りで、育ってるんだろうなと思います。育つ前から出せてるので、なおさらやっぱそれも面白いと思うんですよね。
リビング・オン・ザ・トーキンというのは、はい、番組としては何年ぐらい続けてらっしゃるものになりますか？
今年で6年目ですね。
じゃあ6年間かけて育ってきた関係。
そうですね。もう6年の間に、まあ、ね、彼は結婚して子供もできてという中でやってきてるので、もう、いろいろな変化をね、こう、結果的にそばで見てきてることにはなるので、まあやっぱりなんていうんですかね、その、変わりますよね、人の関係って。その、はい。
じゃあ、ライブ感を大事にしてきてるということは、おそらくそういう、自分たちの生活の移り変わりとか、そういうものも含めて、こう感じられるような。
そうですね。これに関しては僕、本当に初めて言うんですけど、やっぱり僕の方っていうのは、仕事っていうのは、どうしてもその自分をさらけ出して、なんぼ、みたいなその表現活動をしているところがあるんで、言うほど、なんていうんですかね、自分のその、なんていうんですかね、プライベートなその生活の情報とか、その自分の価値観とかを出すっていうことは、マイナスにはなることはほとんどないんですけど、やっぱりその、ね、彼の場合は、あくまでその、アーティストっていうことでは今ないので、隠したい情報とかもあるはずなんですよね。
確かに。
その、まああるいはね、その、なんでしょう。恥ずかしい部分とかっていうのも、まあ僕の場合は出しても全然ね、いいですし、中田さんもね、なんかそういうタイプだなって思うんですけど、ブログに拝見してると。あの、でもやっぱり普通はそうはいかないっていうのもまあまあ、あると思うんですけど、そこはすごい無理して頑張って出してくれてるところもたくさんあるなぁと正直いつも思ってて、まあ、だからこそ作れてる、その、自然な空気っていうのの継続はあるんだろうなぁと。これちょっと初めて言うんで、あんまり本人に聞かれたくないんですけど。あんまりそういうこと言いたくないですけど。
それが、まあ、出せるような関係に育っていて、で、そのことがおそらくね、無理ではないんだろうなというふうに感じてますけれども。
あ、そうですかね、やっぱり。そうだといいなと願うばかりなんですけどね。
ドキドキしながら。
そうですね。
番組内告白になってるわけですね。
そうですね。もうこれを聞いたとしても、聞いたということは僕には言わないでほしいですね。はい。まあまあでも、はい。まあそこは本当に感謝しつつ、まあなので、本当に自然な、こう、なんですかね、その関係性の変化というのが出せてるんじゃないかなと思いますね。はい、
このリビング・オン・ザ・トーキンを聞いている人には、どんな風に楽しんでほしいと思ってますか？
これがね、すごく迷っているところで、その、考えてみたんですよ。その、この、沢田さんからこの番組を、どうだいと言っていただいて、中田さんからも連絡いただいて、僕なりに少し考えていたんですけど、やっぱり、ね、その、最初は、その、どうしてもその、普通の会話をちょっと盗み聞きする感じが面白いっていうのは、まあ、よくある、その、ポッドキャストの楽しまれ方の一つとしてあると思うんですけど、最初はそれかなって僕の中でも思ってたんですけど、やっぱね、この今回の機会に結構考えてみたんですけど、なんか、実はそれも違うのかもしれないと思って、違うことはないんですけど、それも込みで、その、こう、やっぱ空気を、こう、楽しんでもらうっていう、やっぱりその抽象的なんですけど、本当にそれが全てな気がしたんですよね。考えたところ。はい。なんかま、そうですね。後でまたこの話するかもしれないですけど、喧嘩とかもたまにするんですよ。実は。その、放送中に。はい。まあ、そこまでなんていうんですかね。本当にダメな喧嘩とかには、もちろん、最悪はならないように配慮はもちろんお互いしてると思うんですけど、だけどやっぱりその、価値観がもちろん違う時ってあるじゃないですか。人が二人以上いれば。
はい。
そういう時に無理に合わすということはしないようにしているんですよね。ってなると、やっぱり、言い方としてはその、まあ、対立だったり喧嘩だったりなることは、まあ、もちろん普通にあるという空気も出してしまうことで、なんていうんですかね、こう何なんでしょうね、 僕が求めているのは、まあ、最終的には、まあ、友達の感覚で聞いてほしいっていうことなんかもしれないですね。
ほう、ほう、ほう。
してると、やっぱ本当に友達関係の中だと、あいつとあいつ今喧嘩してるからみたいな空気ってあるじゃないですか。
はい。
で、あいつとあいつ喧嘩終わったらしいでとかあるじゃないですか。あいつとあいつ、なんか付き合ってるらしいでとかもそうですし。みんなね、そういうことをおっしゃってる部分もありますし、中田さんもね、その、今回のその、何ですかね、繋がりを作っていきたいみたいなと、多分あると思うんですけど、それとやっぱ一緒なのかもしれないですね。ただ、もう一つ、何ていうんですかね、楽しんでもらうということだけを最優先しているわけでないのかもしれないですね。こういう話をしていると、今、改めて思うと。やっぱり、あいつら喧嘩してんでって思うとこう、ヒヤヒヤしたりもするけど、まあ、よかったね、喧嘩仲直りできたよねっていう時にホッとしたりとか、そういう感情もやっぱりついてくると思うんですよ。その、はい、関係の中では。なんか、そこまで、踏み込みたいって思ってたわけじゃ全くないんですけど、もしかするとそれを思っていたのかもなぁと今喋りながら思いました。
友達の、友達って言ってもこう仲がいいだけのそういう友達というよりは、もうちょっと深い友達の輪っかに入ってもらいたいっていう感じなんですがね。
そういう感じなのかなと今なんか、中田マジックで考えたら思いましたね、今ね。はい。
そのことっていうのは、こう、ご自分が歌を歌ってらっしゃる活動と、こう何か、こう、リンクするんですか？
歌って、その、言葉で歌うものじゃないですか、基本的には。あの、歌を歌うならばですけど。で、僕、日本語で歌詞を書くんですけど、その、やっぱ日本語で歌詞を書いているということは、その文字に意味があって、ちゃんと日本語としての文章になってはいるわけですよ、もとも。なんですけど、やっぱ音楽にしているということは別に文字を文字として読んでほしいだけなわけじゃないのは当然なんですよね。その。じゃあなんだって突き詰めていくと、やっぱり音楽としてその言葉に音がついているわけでもなければ、音に言葉が乗っているということだけでもなく、やっぱりその全て合わさったものが音楽なわけで、それをその聞いたときに、まあ気持ちよかったり、まあなんでしょうね。ちょっとこう泣いてデトックスできたりとか、まあいろんなことがあると思うんですけど、それって実際じゃあの言葉を聞いて欲しいというわけではないし、なんでしょう。文章を理解して欲しいと思ってるわけでもなく、やっぱりその言葉と音と全てを使ってその全部合わせた表現をしている状態なので、じゃあ何を伝えたいのかと聞かれると、抽象的にやっぱりその感じとしか、本当は言いようないと僕は思ってるんですよ。
うんうん。
っていう話と近いのかなって今喋っててめっちゃ思いました。はい。だから会話をしていますし、言葉をね、発して喋ってますけど、本当は僕が楽しんでほしいっていうのは、別に言葉だけではなく、関係性だけでもなく、面白さだけでもなく、ただ単純にその会話しているという、なんていうんですかね、その空気っていうんですか。はい。その感じなのかなっていうところが、あ、リンクするかもって聞かれて今思いましたね。いや、これ面白いですね。
お聞きしていて思ったことというかあれなんですけど、笹山さんがそもそもなんで歌を歌っているのかなっていう部分は、
なるほど。
ちょっとお聞きしてみたいなと思っているんですけど。
ちょっと駆け足になっちゃいますけど、僕、その、小学校6年生の時に、X というバンドのアルバムを兄から借りて聞いて、これがかっこいいって思って、直情的にドラムを始めたんですよ。
あのドラムですね、X のドラム。
そうなんですよ、ダカダカダカダカという。で、まあまあ、ちなみに言うと、そのドラムもあんだけ激しくやりつつも、繊細なピアノを弾くという、あのキャラクターにもすごい憧れたんですよね。はい、それでまあ、とにかくまあ、なんかしたかったんですよね。で、ドラムをバーッと始めて、そこから7年ぐらいドラムをやったんですけど、一回やめてるんですよ、そこで音楽を。その、まあ、その、メンバーとの、その、これはもう明確にその意識の違いというか、その、僕だけがプロを目指していたということが、その7年やって発覚したんで、もう、そこでショックすぎて一回やめたんですよね。で、1年ぐらいその、CD ショップで働いたんですけど、やっぱりやりたいと思って何かできないかなという時に一番簡単にできる音楽の方法がひとまず歌うということだったんですよ、その時に。で、その、まあ、こう、もう友人と言えるような関係の距離感の中の関係の中にそのギタリストがいたので、 じゃあそいつにギターを弾いてもらって、ちょっと俺歌ってライブがやりたいと。とにかくライブがやりたいんだと。一年ぐらいやってないからライブがやりたいということで、一回じゃあもう別に僕そこでめっちゃ歌いたいと思ってやったわけじゃないんですけど、とにかくライブがやりたかったので、じゃあ、ちょっと俺歌うから、ごめんけどギターだけ弾いてくれということで一回ライブをしたんですよ。その時に、なんかすごく気持ちよかったんですよね。で、これは本当にこの話は逆によくね、いろんなところでするような話なので、その、もう、パチッと明確に出てる答えがあるんですけど、その時にね、やっぱりこう、歌うことが気持ちいいって思っただけっていうのは純粋に言えばそうなんですけど、もう少し言ってしまうと、他の何にも変えがたい自分の中の何かを解放できる気がしたんですよね。まあ、簡単に言うとすごい気持ちよかったっていう話にまた帰ってくるんですけど、なんかこう、走ることでね、そのストレス解消できる人もいると思いますし、それが喋ることな人もいると思いますし、その方法論が歌うことなんかな、俺っていうのを、その時偶然知れたっていうのが一番ピンとくるなと思って。なので、あんまりその、歌ってらっしゃる方とかって、その小さい時から歌うことが大好きでっていう方もたくさんいてはるんですけど、そういう人とかは、ま、ちょっと僕羨ましいなって思うぐらい、別にそういう思いがあって歌い始めたわけではないんですよね。たまたまやったライブが、歌っていて、そのライブがたまたま今までのその何よりも楽しかったというだけなんですよ。はい。なので、それを、まあ、そこから、まあ、十何年続けてきてるって状態なんで、実際何かの明確な理屈があって歌い始めたっていうのは、未だに僕の中にないんですよ。ただ、単純に体験として何よりも気持ちよかったという。
で、そのことの、こう、虜になっている。
そうですね。なんか僕がね、それを自分で言うのはちょっと、気恥ずかしい感じなんですけど、やっぱ虜ですね、やっぱ。なんかね。
でも同じような感覚で、ポッドキャストの虜にもなってる。
そうですね。ポッドキャストはでも、一つだけ違うのが、僕、一人喋りでの番組っていうのは、なんか、やらないというか、やれてないんですよ、結局。
他にもいくつか番組されてますよね。
あと6つぐらいやって
すごい。それは、相手が違う。
そうですね。固定の相手の番組もあれば、毎回誰か知り合いを引っ張ってきて喋るという番組もあるんですけど、基本的には一人で喋ってるものはないですね。中田さん、あれですか？一人喋りとかされます？
しますというか、そうですね。相手がいると、相手と合わせるの日程とか、いろいろ結構こう大変じゃないですか。それよりは、こう自分で喋った方が、本当は取れるんだよなと思いながら。
なるほど、なるほど。
でも、あれですね。相手がいる方がいいなってこの頃思うようになりましたね。
やっぱり一人で喋る方がなんかこう苦手な感じしますよね。
なんかね、こう、どこ向いて喋ればいいんだろうみたいな。
いや、そうなんですよ。ほんとそうなんですよ。勝手に不安になっていくんですよね。
わかります。その勝手に不安になるっていうのはもうまさにその通り。
自分が本当に客観的に他人であれば、そんで、喋りたいこと喋ったらええやん、その安心して喋りいいよって思うんですけど、いざやってみると、勝手に不安になっていくんですよね。
で、なんかいつもと違う自分になるんですよね、その。
そうなんですよね。
じゃあ、相手がいて、まあ、その時のライブ感を大事にしながらっていうのが基本スタンスなんですね。
そうですね、もう本当に相手に頼りっぱなしの感じで、今日もやってます。はい。
番組の中で歌を流したりとか、いわゆるアーティストとしての活動と結構リンクさせるような感じがあるんですか？
そうですね。でも、これ難しいところで、不自然にリンクさせるようなことはしないようには心がけていて、やっぱ僕自身さっきのそのね、流れの中で説明したように、最初はその、ラジオ局に出るような代わりとして始めたっていうのが一番最初きっかけとしてあったので、どっちかというと宣伝をする場所を作ろうという思いが最初は強かったんですけど、 やっぱポッドキャスト始めてからは、なんかこう、ポッドキャストって結局、その人柄をなんかこう、届けるものな気がしてるんですよね、僕自身。結局はそうだと思ってるんですよ。面白い話を提供するとか、そのニュースのソースになるとか、そういう役割のものももちろんあっていいと思いますし、あるんですけど、なんか、なんていうんですかね、社会の仕組みの中でそういう役割を担っていない限りは、やっぱりなぜポッドキャストっていうのがあるのかというと、結局はその人柄だと思ってるんですよ。善悪ではなく優劣でもなくっていう話の人柄だと思うんですよね。だと思って、だからそこでなんかこう、宣伝をするという行為とか、その、不自然なまでにリンクさせてでもその音楽やってますというものを出すという行為は、なんかね、こう、それこそ人柄って今言ったのとは全く縁がないことのような気がしていて、なので、なんかこう、逆にね、ここは出すやろみたいな時は出したりもしますし、まあその番組の冒頭とかエンディングとかにその、なんとなく曲をかけたらこう、ぽくなると。いうような の中で使う曲はやっぱり自分の曲でいいじゃないとか、そういうことはもう逆にあるんですけど、そういう自然な状態以外のところではあんまり出さないようにしていますね。で、それを結構怒られることもありますね。
怒られるというと。
てかまあ、愛のある心配なんですけど、もう少し出したらいいんじゃないかと。はい。でもなんかね、なんかこう、なんか踏み切れないみたいな場面は正直多いですね。
それも含めてやっぱり人柄ですかね。
と、そうですね。うまいことを言ってくれてありがたいんですけど。そうですね。やっぱり、はい。
今お聞きしているリビングオンザトーキンの番組なんですけれども、こちらのですね、実際の収録等について、ま、ライブ感大事にしてるという、それは一体どうやって捉えているのか、その辺のことをですね、伺っていく後半戦始めていきたいと思いますが、まずですね、番組は、リビングオンザトーキン。
そうですね。それがもう一番、はい。
中身としては、笹山さんと新崎さんのトーク。
はい。
こちらっていうのは、収録、いわゆる収録と言っていいのかな。
収録で大丈夫です。はい。
おしゃべりの録音は。
はい。
いつもどんなところでどんな風にされてるんですか？
決まってないんですよね。
配信自体も不定期。
そうですね。最近ちょっと頑張って定期的にやってるんですけどね。はい。
特に決めず。
そうですね。やるかと思う時にやってる感じです。タイミングがあったらもういつでもやってる感じですね。
大体どういうところで撮るんですか？
最近の数で言うと、まあ、僕の自宅か、移動中の車が多いですね。
おう、車の中。
はい、車の中で、まあ、もちろんですけど、安全に支障がない。
もちろん。
程度に、彼が運転して、僕が助手席でという形で、まあ、いわゆるその、ライブに向かう間とか、ライブから帰るときとかの運転中にちょっと撮るみたいな感じで撮ったりとかが多いですかね。はい。
本当に、こう、収録のために集まってとかっていうよりは、じゃあ撮ろうかっていう感じの方が多いんですか？
そうですね。もちろん、現実的に言えば、その、集まるという行為はすることもあるんですけど、それもやっぱり何月何日に、の何時に撮ろうとかではなくて、なんかこう、今日、どうとかそういう感じ。
今日どうっていうのが合言葉なんですね。
本当にそんなんですね。はい。今日どう行けますよ。じゃあやりましょう。みたいな感じが。
その時に持ってる機材で撮るんですか？
そうですね。その通りで、もう録音できるものがあれば何でもいいっていうのがもう昔からそうで、っていう上でですけど、まあメインは、まあやっぱりその、家で撮るときはそのパソコンで撮って、で、移動するときっていうのはその、レコーダー、小さいハンディレコーダーみたいなもので撮るっていう、その二つがまあ多いですね、今は。
やっぱりお仕事柄その、音を撮るものはいつも持ってらっしゃる。
まあライブのね、行き帰りに撮るときっていうのはライブをそもそも録音するので、それで一緒に撮っちゃったりとかしますし、 でもいつも持ってるかと言われると持ってないですね。割と持ってるって感じですかね。
実際にはパソコンでの録音とレコーダーでの録音というふうにお聞きしましたが、レコーダーっていうのはどんなものになるんですか？
タスカムっていう会社の US366 っていう、リニア PCM レコーダーっていうのがありまして、まあ、IC レコーダーのちょっと豪華な感じみたいなやつがあって、それですね、レコーダーは。
で、それに何か外付けのマイクをつけたりするんですか？
いや、つけないですね。
そのものを二人の間に置いてという感じですか？
そうですね。もう、完全に、適当っちゃ適当に。拾えれば何でもいいし、これはね、本当にね、リスナーの方には申し訳ない言葉にはなっちゃうんですけど、うまく取れてなかったらそれはそれでいいっていうスタンスは正直あります。なんかこう、もう、そういう時やったんや。だからね、この間もあって、外を歩いてる時にちょっと撮ってる時があったんですけど、
歩きながらですか？
そうなんですよ。でも、普通はその、ウィンドブレーカーっていうんですかね。ふわふわした風を避けるやつとかをつけるんですけど、まあ、それもつけずに撮ってたら、風が強すぎて、なんか何言ってるかあんまりわからないみたいな時間があったりして、それもそのまま配信しちゃってました。
この日は台風だったんだろうかみたいな音でも、そのままなんですね。
なんで、この日は台風だったんだなって分かってもらえるという状態でやってますね。でもこれ本当にね、悪ふざけをしているわけでも何でもなくて、やっぱそれでいいって本当に思っ、まあ、なんでしょうね、強気に言えばそれがいいと思ってる節はあります、自分。
そのまんまっていう感じですね。
そうですね。やっぱ聞きやすさをね、その大事にしたいっていう思いがゼロなわけじゃもちろんないんですけど、かといってっていう、まあ、これね、これは正直ね、ごめんなさい。音楽とちょっとリンクしてて説明が申し訳ないんですけど、やっぱりその、綺麗にすればいいというもんではないという気持ちが、僕の中に、やっぱ、結構大きくあるんですよ。なんか、やっぱり、音楽でも、もう本当に一緒なんですけど、やっぱりその、スタジオ録音したものと、例えばライブの録音したものっていうのが、音が違って当然なのに、割と最近って技術が発達しすぎているので、あまり違いがなくなってきたりしてるんですよね。で、そういうのが僕はあまり好きではなくて、その時にしか撮れない音ってもうこればっかりですけど、はい、そういうのは大事にしちゃいたいんですよね。
やっぱライブなんですね、これはね。
そうなんですよね。なんか、綺麗事言ってるみたいでちょっと今恥ずかしくなってるんですけど、本当にそういう気持ちはあります。
そういう意味では、ネタの収集とか、シナリオを準備してとか、番組を構成してとか、そういうことはあんまり考えないんですかね。
いやーもうまさにそうなんです。あ、これ僕も本当に迷ってね、ないなって思って、なんか最近でもね、携帯に、ちょっとしたことをメモしてるよ、みたいなことを、おっしゃる方が結構いるなっていうことで、ほう、そうかと思って、ちょっと、試してみてます。やっぱりね、あんまり、まあ僕だからそういうアンテナがないのかもしれないですね。こう、あんまり見つからないですね。その携帯にメモを取るという甘えをして、日々を過ごしているにもかかわらず、あんまりこう、これ面白いなっていうことがメモれていることが少ないですね。なんか。
伺っていて、よくもまあこんなに話が次から次へと出てくるなっていう、
ああ、今ですか？
リビングオンザトーキンの番組の中でのお話って、関西の男の人ってこんなにいっぱい喋るの？みたいな。
あんまりそういうタイプじゃない関西人もたくさんいるということは今、ね、明言しておかないとこれは危険だなと思うんですけど、割と、そういうタイプもいます。はい、何か喋りたいんだっていう人、もたくさんいますし、いや、そうでもない話にオチとか別にないし、ツッコミとかボケとか別にいないやんっていう関西人もたくさんいます。
番組は結構話題もあって、まあ、楽しいですよね。楽しいって言ったら変だけれども。
なんか喋っとるなーみたいな感じ。
そう。喋ってるっていう感じ。
そうですね。ネタのね、その収集とかシナリオの準備とかっていう話においては、僕、一個だけやっぱすごく これは中澤さんにぜひとも聞いてほしいと思ったことがあったんですけど、本当に要約してしまうような言い方になっちゃうんですけど、日々を一生懸命生きるということじゃないかなと思うんですよ。
ほ
う。もう結局のところ。例えば、楽しいなら楽しい。まあ、喜怒哀楽ってよくね、言いますけど、まあ、マイナスのことでもそうですけど、まあ、プラスのことでもそうで、楽しいことを楽しんだりとか、悲しいことを悲しんだり、やっぱ、そういうのを一生懸命やるということが、ネタの収集なんじゃないかなって、なんか考えに考えた先に、こんな答えでいいんだろうかと思いながら、でもこれは中澤さんには伝わるんじゃないかなと思って、持ってきたのがそれなんですけど。
生きてるっていうことがネタ収集なんですね。
だと思っちゃったんですよね、これが。
で、その経験から出てくるもの、自然に出てくるもので勝負という。
そうですね。まあ、真逆に言えば出てこない日もありますよね。
はい。
はい。出てこないこともネタみたいな。
それもそのまま出す。
そうですね。開き直りみたいにならないようには気をつけつつですけど。
新崎さんもタイプとしてそういう同じなんですか？
いや、これがね、まあ、こんなこと言った先に何なんですけど、新崎さんはもうめちゃめちゃ考えてくれて、なので、結局のところ僕は、ある種おんぶに抱っこな状態なだけなのかもしれなくて。はい。まあ、なんかね、彼はすごい、こう、収集しては違うとかいう、なんか、小説家のようなね、書き上げてはこれは違うみたいなことをやってくれてそうなことをよく言ってますね。
録音の時に気をつけていることとかってありますか？
ダメだなっていう NG ラインのようなプライベート情報だけは配慮してます。ね。それ以外は本当にね、もう喋ることがないという音声配信としてはあるまじきことも NG ではないと思ってますし。そうですね。あ、でもそうですね。録音の時気をつけてることっていうのは、今までのね、その話のままのようなことですけど、意識しないことですね、やっぱり。録音してるということを、普通に喋るという、なんかことですかね。あ、これ、言い方が難しいんですけど、意識的にこれは嘘ついてるなって思うことは言わないようにしてます。質問とかをするじゃないですか。その会話の中ではもちろん。本当に聞きたいことを質問するようにやっぱりしますし、本当に知りたいことを聞くようにしますし、例えば聞いててわからないことをなんとなく、うーん、みたいなことは言わないようにとか してますね。それをすることでやっぱりなんかこう、言葉が出てくるというか、はい、それはあるかなと。やっぱこう、社会のね、コミュニケートの中でそればっかりやってると大変だと思うんですけど、やっぱりせっかくのね、会話、なんか収録と呼んでいいのか僕もわからなくなってきましたけど、はい、せっかくのおしゃべりなので、なんかこう、そこでの嘘はつかないようにしてますかね。
収録という名を借りて、相手とちゃんとコミュニケーションする時間にもなってるんですね。
本当に会話をするって結構難しいと思うんですよ。なんかこう、配慮とか、気遣いとかっていう、いい面も含めて言葉以外での会話って人間って多いとは思うんですよ。なんですけど、そこはやっぱり会話なので、言葉でできる部分は言葉でやろうとしてみるっていう努力はしたいですね。
実際的には録音しますよね。で、それをこう編集するっていう作業があって公開されていくんだと思うんですが、実際編集っていうのはどういうプロセスになりますか？
三つのプロセスかな。よくある最低限のノイズ処理と音量の調整と、あとはもう、音源的な処理ですね。曲を入れたりとかそういう感じ。トークのカットとかは基本的にはしないように心がけてます。やっぱり。ただまあまあ、プライベートな情報が出たりとか、これはさすがにこの表現はひどすぎると思うとか、まあ、P4 処理ですよね。はい。とかはしますけど。ぐらいですね。一応僕的に気にしているのは、音量に関しては、できるだけ大きくはしてます。聞く人のその環境ってあんまりいいものばっかりではないと思ってるんで、 これは逆にその音楽作品とは全く真逆で、そのどんな環境でもできるだけこう聞きやすくしたいなっていうところはあるので、はい、なんかとにかく大きくはしてますね。
実際その作業っていうのはコンピューターの上でされるんですか？
これはもう基本的にはそのパソコンのそのソフトで。
何を使ってらっしゃるんでしょうかね。
ウェーブラボっていう、音楽ソフトなんですけど、完全に。マスタリングという工程に使われるソフトがあるんです。これはもう役得というか何というかみたいな感じで、はい、がっつりと。
じゃ、それはおそらくフリーのソフトとかで、オーダーシティとかっていうのとかできるのとは、もう、雲泥の差のことができるものだと思うんですが、
そうですね。やろうと思えば、もうできちゃいますね。確かに。はい。でもまあ、どうなんですかね。僕もその、オーダーシティもね、割とでも便利で結構使わせてもらってる時もあるので、こういう編集じゃない時でも。オーダーシティすごいですよね。
っていうか、そんなに私も使いこなせてるわけじゃないので。
あ、そうですか。いや、でもなんか、あれ、直感的にすごく使えますよね、なんか、ね。
わかりやすいですよね。
そうなんですよ。
これとこれとこれをやって、切って貼ってっていう。
オーダーシティのノイズ処理の、機能は、正直めちゃくちゃすごいです。
あ、そうなんですね。
はい。あれは本当にすごいですね。音楽の現場では、あんまりオーダーシティの名前って出ないんですけど、一般の方がよく使うフリーソフトだよね、みたいな。
そうですよね。うん。
でもね、あれのね、ノイズ処理の能力は本当にすごいです。
へぇー。
これはもう断言できますけど、あれすごいですよ。本当に。
私もいつも頼り切って、ボタン二つでちょっちょってやってるだけですけど。
いや、あれすごいですよね。あれ僕も手に負えないノイズが来た時はあれ使いますよね、逆に。
へぇ
ー。あれだけは本当に、その、レベルはむちゃくちゃ高いですね。
その編集をしたものっていうのは、
はい。
どういうふうにして公開をしていくんですか？
きっちりした情報でいいんですよね、これ確か。口にするのすげえ恥ずかしいんですけど、ロリポップっていうレンタルサーバーがあるんですよ。はい。そこがまず一番最初に知ったレンタルサーバーなんで、もうずっとそこしか使ってないんですけど、そこにアップロードして、で、そこでサーバーを借りているので、そこに音源をアップロードして、そこにもう RSS テキストもアップロードしてっていう状態で、基本的に iTunes でしか公開してないんです。もう、今は。
RSS は、手書きしてるんですか？
そうですね、手書きです。これ実
は。
でもこれ、あんまり正しいかどうかとかわからないし、多分間違ってるんです。
でもまあ、iTunes からは聞こえる。
そうなんですよ。ケロログの、RSS のソースを見て、これがこういうことなんかなっていうので、やり出したのが最初なんですよ。
はあ。
そしたらうまくいっちゃったので、もうそのままずーっとやってるっていう状態。
もう特に書き換える理由もないですもんね。
そうですね。なんか、めちゃくちゃ便利になっちゃって、なんか好きにやれるような状態になったんで。
番組ができるたびに、じゃあ今回のここの日付と、ここのタイトルとっていうのを書き換えて。
そうです、そうです。
ファイル名をこういう風にしてって言って、更新しておくと。
そうですね。
本当に iTunes だけなんですね。
そのサーバー、同じサーバーで、WordPress でのサイトも一応置いてるんですけど、そこはもう最新回をたまに気まぐれに配信というか、公開しているだけで、何ですかね、ポッドキャストとして送ってたりとか、全部公開してるみたいな状態のものっていうのはもう本当に iTunes でしかないですね、今は。
うん、そういう風にすると、集客って大変ですけれども、ウェブの方で見つけてもらって、興味を持ってもらってっていうことよりは、iTunes の上で、まあ、聞きたい人が聞いてもらう。
実際、紆余曲折を経て今の形になってるんですけど、いろいろな例えば、YouTube でも公開してみたりとか、もちろん普通に、シーサーブログとかのように、公開してたこともあったんですけど、あんまり変わらなかったんですよね。僕の方のその宣伝とかがダメなだけなんでしょうけど、あんま変わらなかったんですよね。
実際にリアルな世界の中で、 まあ、アーティストとして活動してる中でとか、こういう番組やってるので聞いてくださいっていうこともやるんですか？
僕、稀にって感じですかね。僕は音楽のそのライブ自体の方ではあまりその MC という、いわゆる MC と言われるようなその話をするという時間をあまり取らないんですよ。ライブでその告知とか宣伝を、まあ、普通はするっていうのがまあ、なんかこうテンプレートでそれはあるんですよ。次回ライブは何月何日どこどこみたいな。僕そういうのがすごい嫌なんですよ。なんかこれ嫌っていうのも変な言い方、したい時はするんですけど、テンプレートとしてそれをするっていうのがなんかあんま馴染まなくて、でもしたいじゃないですか。っていうのと同じような気持ちで、こう、ライブの時は音楽がしたいんですけど、でも、まあ別になんかその、そこがまあその、ポッドキャストで結局人柄だみたいな話につながってるんですけど、人柄みたいなところもまあもちろん出したい気持ちはあるわけですよ。ですけど、ライブ中に MC をするぐらいならその時間を演奏に当てたいわけですよ。で、どうしたらいいんだってなった先に、あ、ここやったら喋りめっちゃ出せるやんっていう気持ちはあったんですよね。それがあったもので、なのであんまりライブの時とか音楽活動で、そのこういう番組やってるって話は、やっぱ結局しないですよね。
やっぱりファンの方は、ライブで歌を聴き、ポッドキャストで声を聞きってしてらっしゃるんでしょうかね。
そうですね。よくそういう話をしていただくので、それはそれで本当に嬉しいなと思ってます。
そういうリスナーさんと、あるいはファンとのコミュニケーションっていうのは、しょっちゅうあるものなんですか？
ここは定義を分かりやすく分けるとして、音楽活動でのそのお客さんをファンと呼んで、例えばポッドキャストの番組の活動での聞いてくださる方をリスナーと呼び分けるとしたら、
うん、
ファンの人とは逆にそういう交流はよくあるんですけど、リスナーからの方っていうのはなかなかないんですよ、言うても。リビングのトーキンでのそのコミュニケート、リスナーとのっていうことに関してはやっぱりトークライブが一番多いですね。
トークライブ。
はい、季節に一回、その、おしゃべりだけで、このもう本当に完全にリビングのトーキンのトークライブをやってるんですけど、今。
それはリアルの場に、お客さんを入れてトークライブをする。
そうですね。もう、はい。3時間ぐらい喋ってます。
さすがに、構成したり、ネタを仕込んでいったりするんでしょ？
するときとしないときと、結構、ジグザグと、やってまして。やっぱりね、でも、もちろんね、一番最初は、もう、練りに練りました。本当に。怖くて。3時間と言いましたけど、1時間を3本みたいなスタイルでやってるんですけどね。やっぱり、ね、最初はもう、怖いですよね。まあ、はっきり言ったらお金もいただくような形でやっているので、エンターテインメントとして楽しましてなんぼじゃないのかという、その、不安から、こう、練りに練ったんですけど、やっぱりその回を重ねるごとに、そういう不安っていうのは、どんどんなくなって、っていうのは、来てくださる方が、普段番組を聞いているから来てると。でも、来たら、固まった、そういう、ちょっとこう、表現としての話を、言葉遣いになっちゃいますけど、ちょっとこう固まった嘘のような空気っていうのに別にしなくていいんじゃないかと言っていただいたりするんですよね。で、これがまあ割と多くの方に言っていただいて、あ、そうなのかと。その収録の時だったら別にね、そんなにその現場に誰もいないので気にはそんなに止めなくても済むんですけど、やっぱ目の前にお客さんが、まあリスナーがいる状態で喋るとなると、どうしても反応気になったりするわけですよ。っていうのが最初はすごい不安で練っていったんですけど、なんかつまんなくても別にそれはそれでいつも通りだからいいっていうようなニュアンスのことをたくさんいただいて、あ、そうなのかと。なんかこう、あ、普段通りを楽しみに来てるのになんでそんな、なんかこう、無理に頑張るんだいみたいな感じなのかなっていうような話をたくさんいただいたので、あ、これはありがたいなと思って、あんまり気にしなくてもいいんじゃないかなっていう回も、割とやってます。ただまあ相方はいつもめちゃめちゃ衣装だけ考えていってるみたいです。
まあ今回の直近の回だったんでしょうかね。バレンタインデーにやったやつを聞かせていただいて、 いやー、あんまり人が来ないから一緒にお茶すればええんちゃうみたいに言ってて、え、何なんだろうこれみたいに思う。そういうわけだったんですね。
いや、ほんとね、え、何なんだろうこれっていうのは、本当に正しいですよね。え、何なんだろう以外ないですよね、あんなのね。
でもね、不思議なもので、あ、そこにいたら楽しいだろうなって思える。
なんていうんですかね、自然に出していただいてるワードがすごく嬉しいんですけど、面白いじゃなく、楽しいだろうなってさっきおっしゃっていただいてるんですよ。僕ね、いや、もちろん面白いっていうのもありがたいし、嬉しいんですけど、面白いということ以上にやっぱり楽しいだろうなっていうのって、なんかこう、楽しさって、優劣とは全く違う感情だと思うんですよ。なんか、だからそれをね、今言っていただいたのもめちゃめちゃ嬉しいですね、なんか。はい。とにかく楽しかったらいいなって思ってる。
番組を続けていかれるコツっていうのが、6年続けてこられている中で、もし教えていただけたらと思います。
やめないってことなんじゃないかなって思ってるんですけど。
不定期だと特にそうですよね。
これどっちかにしか行かないよなーって、やっぱりそのたびたび考える中で思うんですけど、こういうのって。続けていけるっていうのって、そういうできる状態で続けていくっていうパターンか、もしくはもうやめないというだけかっていう、どっちかなんじゃないかな、究極って僕思ってるんですけど、どっちもその、本当は頑張ってる状態だと思っているんですけど、できるだけ頑張らないようにやるっていうパターンもよく聞くんですけど、僕あんまりそれがその、そこまで馴染みはなくて、なんかこう、やめなければいいんじゃないかなっていうところに結局、行き着いてしまうんですよね。なんか、終わることって、まあ、もちろんありますけど、選ばない限り終わらないと思うんですよね。あ、そうか。でも、まあ、関係性が終わらないように努力するということはありますね。確かに。
まあ、新崎さんと決定的に仲違いしたら終わっちゃいますもんね。
そうですよね。そこは、そこは確かに配慮は必要だなって、今、はい、今日からちょっと気をつけます。あ、でも、一個ありますね。その、番組を、なんか、やめちゃうっていうタイプの時に、そういえば思うのは、やってる意味があるんだろうかって考えて、思い悩んでやめるってパターンはあるのかなと思うんですけど、やり始める時はやりたいって気持ちが、絶対にあるのは確かじゃないですか。その、なぜやりたいと思ったのかなっていうところが、もしその、誰かのためじゃなくて自分のためだったら、素敵だし、だったら、やめなくていいですよね。で、もし誰かのためにやってるとすれば、それが達成されたり、もしくはどうしても無理だと思った時には、ちょっと辛いかもしれないですね。なんか、僕は多分誰かのためって思って始めたわけじゃないので、やめなければ続けられるっていうふうには、ね、こう、幸せなことに思えてるんですけど、まあでも、まあ、どうなんですかね。まあ、みんな自分のためにやって、行けばいいんじゃないでしょうかね
義務でやらなきゃいけないわけでもないし、
義務になるほど人気になったらすごいですよね
仕事としてね、プロのポッドキャスターです、私の存在意義はこのポッドキャストを続けることにかかってますみたいな、
そこまで行って初めてちゃんと続けるコツは何だろうかと考えてもいいかもしれないですね。
そもそも続けるコツは何ですかっていう問い自体が、そんなこと考えなくていいよっていう話なんですかね
。いや、でもこれはね、僕は割とよく上がる話題なんじゃないかなと思ってて、まあ、続けるコツっていうのをやっている人がその発信するっていうのは、なんか今やり始めた方とか、そのやってみようかなって思う人のなんかこう、背中を押すエネルギーには、俺なるんちゃうかなと思いました。いろんな方がいろんな思いで結局そのコツを見つけていってると思うんですけど、これやっぱ聞く人は必要ですよ。
そしたら最後の質問に行きたいと思うんですけれども、あなたにとってポッドキャストとは？あなたにとってリビングオンザトーキンは？
正直に一言でまず最初に言った上でちょっとだけ報告したいんですけど、 もう一言で言うと、やっぱり宣伝媒体でしかないと思います。本当に。
宣伝媒体。
ねえ、もう、いろいろなことを言おうと思えば言えちゃうんですけど、やっぱり突き詰めると、やっぱ宣伝媒体だろうなと僕にとっては思います。やっぱり。なんですけど、もう少しだけ丁寧に言うと、やっぱさっきも言ったように、その、人間性とか人柄の宣伝媒体だなって、結局。最初はそのアーティスト活動としての宣伝媒体だなって思ったのは事実だし、突き詰めたらそうなってしまうんですけど、でも、蓋を開けて丁寧に言うと、やっぱこの、ポッドキャストってルールないじゃないですか。どこにもルールがないと思うんですよ。社会性の中にやっぱりそのルールっていうのは絶対にあって、その、守らなければいけないものとか、やっておかなければいけないテンプレートってたくさんあると思うんですけど、そういうのが全くない場所だと思うんですよね。
そうですよね。
なので、その中で何をやるのかっていうのにはやっぱり、例えばじゃあそこでそのきっちりした番組を作りたいという人は、その思いがあるという人間性を出せてると思いますし、何ですかね、収録と呼ぶよりはただのおしゃべりみたいなね。僕のような番組をやってる人間は、それはそれで、そういう側面がちゃんと出てると思いますし、選んでると思うんですよ、結局。何をやるにしてもと思うので、そうなってくると、やっぱりこう、ま、宣伝という言葉はね、ピンとこない方もいるかもしれないですけど、要はその、解放してる場所なんじゃないかなと思いますね。
解放というのは何を？
こうありたいと思う自分をでしょうね。はい。本当に。自分でも気づいてないかもしれないけど、こうありたいなと思う自分の像を出してる場所なんじゃないかな。
そうなんですよね。なんか表現の一つなんですよね。そういう意味ではね。
絶対にそうですよね。その、どういうふうに思っていても認識していてもいなくても、やっぱり表現ではあるんですよね。絶対に。
ありがとうございます。あんまりいろんな告知をされないのかもしれないんですけれども
、はい、はい、はい。
アーティスト笹山さんとしての告知というか、ご自分の実際的になさっていること、もっと知りたいという方もいらっしゃると思うので。
なるほど。
ぜひ遠慮なくお話になっていただきたいと思うんですが。
僕、ここに来てポッドキャスターとしてみたいなね、スタンスで、初めてっていう話を冒頭にしてると思うんですけど、ここに来てまさかの逆にアーティストとしてのそんないじり方を中田さんにされると思ってなくて、今すごい今ってなってますけど、はい、ありがとうございます。そうですね、まあアーティストとしてはやっぱり冒頭にも言いましたけれども、笹山という名前でアルファベットで SASAYAMA. で笹山という名前でやってます。関西中心というか、まあ神戸の16ビットというライブハウスをもう本当に中心に月に1回ワンマンライブをやるっていうのを定期的にやってるスタイルでやってるので、毎月ライブありますということで、遠方からもう南は沖縄から、まあ北はどこなんだろうと思いますけど、まあ富山とか東京とかからもう毎月お越しいただいてるような方もいらっしゃるようなライブやってますので、感謝しておりますということで、全国から集まっていただいて、最高なね、こうライブ空間を作っていただいて、幸せにライブしてますので、よかったら皆様もぜひお越しいただければありがたいなと思ってますし、ライブなんか行ったことないなという方もたくさん来られてるので、遠慮なく、ヤンキーとかいないんで大丈夫です。
お客さん同士も優しい。
優しいですし、みんなあんまりこうインディーズの音楽とか、そんな聞いたことないよとか、ライブハウスとか行ったことないよという方が初めて来て、あ、よかったっていうパターンがすごく多いので、遠慮なく来ていただければいいなと思っておりますし、まあ音楽のそのアルバムっていうんですかね、その作品も出てます。で、まあ一番わかりやすいお店で買えるパターンとしては、その HMV だったり、タワーレコードだったりで、その笹山で検索してもらったら IGE というアルバム出ますので、多分店には並んでない。まあ僕は音楽業界では営業下手なので、お店には並んでないんですけど、発注したら取り寄せもできますし、あとまあ個人で売ってるものを並べてるようなそのオンラインショップもリビングオンザレコードというところでやってますので、ぜひ 聞いていただきたいなと。まあ、ポッドキャストでは結構、ワイワイと喋りまくる関西人みたいな感じですけど、音楽きっちりやってますので
。ぜひ、アーティストとしても、東京でやってもらって。
はい、ぜひ、その折には、まあ、ていうかもう はい、頑張って有名になるので、その際には、また出させてください。
はい。笹山さんはうちの番組に出てくれてたんですっていう、そういう風になる日が近いのをお待ちしてますので。
はい、ぜひ本当に僕も一生、ここに関しては一生懸命頑張りますんで。
笹山さんにお越しいただいて、ポッドキャストの中の人お送りしました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、本当に。
笹山さんへのインタビューいかがだったでしょうか。笹山さんは裏も表もない方でいらっしゃって本当に魅力的な方でした。一つ一つお話をされる言葉を選びながら人柄がにじみ出るっていうのがぴったりだなぁと思っていました。皆さんにもポッドキャスターの生々しい姿、笹山さんの生の姿を感じ取っていただけたのではないかなと思います。その中でお話に出てきた、ライブ感を大事にしたいということであったり、できるだけ嘘のない、リアルな形で伝わっていくようにということであったり、人柄が伝わるものですよねっていうことが、そのままそっくり笹山さんの姿なんだなというふうに感じていました。皆さんもぜひリビングオンザトーキン、本当に楽しい番組ですし、生の姿が感じられる番組ですので、お聞きになってくださればと思います。インタビューの中で出てきたポッドキャストにはルールがないっていうのは本当にその通りだと思っています。私たちが普段耳にするポッドキャストというのは大抵の場合どちらかというとラジオ番組寄りの構成になっているかなと思います。 iTunes などでも人気の番組というのはラジオ番組のそのままポッドキャストをしたものになってますよね。なので自然と個人が発信しているポッドキャストもラジオ番組にだんだん似てきているかなというのは思うんです。確かにそれはテンプレートとしては分かりやすいものでとっつきやすいものではあるんですけれども、もっともっと自由にしていいんだというのがですね、このポッドキャストの醍醐味だろうと思います。ぜひあなたなりの形を見つけて自由に情報の発信、人柄が伝わるような番組作りしてみてはいかがでしょうか。毎回ゲストをお迎えしてポッドキャストについてインタビューをしています。笹山さんからも本当に素晴らしいゲストを紹介していただけるっていうことで本当に楽しみですよね。私自身が何よりも楽しみにしています。ポッドキャストの中の人、また次回お届けします。それまでいろんなポッドキャストを聞きながら楽しみにお待ちください。
ポッドキャストの中の人、いかがでしたか。番組宛てのお便りお待ちしています。感想や質問など遠慮なくお寄せください。宛先はnob@voxy.jp です。また iTunes でレビューを書いていただけると多くの方が番組を見つけやすくなります。率直なレビューをお待ちしています。では次回の放送をお楽しみに。